マツコのもっと教えて横手市議会。
この時間はマツコのもっと教えて横手市議会のコーナーです。ラジオを聴きの皆さんに横手市議会の情報を詳しく分かりやすくお届けするコーナーです。今回は前半が行政視察について、そして後半は子ども市議会質問コーナーのラインナップでお届けしていきます。横手市議会では他の自治体で取り組んでいる先進事例について調査研究する行政視察を委員会ごとに行っています。今回は7月に行われた産業建設常任委員会の行政視察についてお話を伺いします。お話を伺いしますのは産業建設常任委員長の斉藤光志議員です。斉藤光志議員、よろしくお願いします。
はい。
今回産業建設常任委員会では北海道の北広島市と、そして北海道の沼田町に視察に伺ったとお話をお伺いしましたが、
北海道北広島市では循環型社会における下水道について、同じく北海道の沼田町では雪の利活用について、2つの自治体の先進的な取り組みを視察してきました。
それでは今回の行政視察で特に注目した点はどんな点だったのか、まずは北海道北広島市から教えてください。
はい。横手市では下水、飼尿や浄化槽の方で生ごみはそれぞれの施設で処理をしていますが、北広島市ではそれらを混合して一括で処理をしています。処理過程で発生するガスは施設内での燃料として使用をしていますし、最終工程で発生をする汚泥は乾燥肥料として販売するなど、自然循環が図られていることに注目をしました。また沼田町では雪をエネルギーとして活用しよう、地域の資源として活用しよう、雪国ならではの街づくりをしようという考えのもと、雪を冷房用の熱源として米の低温貯蔵やキノコやイチゴの夏栽培にも取り組んでいます。雪は1トン1000円で販売もされており、夏の雪祭りも開催されるなど多くの人でにぎわっています。厄介者である雪も視点を変えれば地域の資源となり得ることに注目をしたところであります。
今回の視察の中で横手市でも活かせる点などがありったでしょうか、教えてください。まずは北広島市の事例を教えてください。
はい。今後施設が老朽化をしていく中で効率的な整備運営は大事な課題です。下水や飼尿などを一箇所に集めて処理をし、そしてそこで発生するエネルギーは有効に活用しながら、最終的に残った汚泥は肥料として農地還元をするという資源の循環は参考にするべき点が多くあると感じました。
沼田町でも雪の利活用についての内容がありましたが、こちらはどうでしたか。
当地では4年連続の豪雪で雪にはもううんざりといった感じですが、雪で貯蔵した沼田町のお米は一つのブランドとなっているようですし、野菜なども出荷時期をずらすことで付加価値がついて流通過程での差別化が図られている模様です。雪の活用は今後の横手市の販売戦略において大きなヒントになると思いました。沼田町ではですね、そのカントリーをその雪を使って直接全体を冷やす、そういう形でやってました。その中でその価格そのものよりもその沼田町の米をですね、その取ったその年に売り切る、そのことに主眼を置いてやってるという話でした。まあ今年1俵1万円切れるという形の中でですね、当地のその米作も大変なんですけれども、その中で生き抜くためにはこの横手の米を売り切る、この部分が まあ、価格戦略にも結びつくものがありますし、そういう部分の中では大事なことだと思ってます。今厄介者の雪をですね、この地でやる気さえあればすぐできるわけで、まあ、同じブランド雪中米という名前は使えないかもしれませんけども、市民の皆さんにですね、その名前をつけてもらってですね、そのブランド化を図ってですね、その横手の田んぼを守りきっていきたいものだなというふうに思っています。
それでは最後に、この視察を踏まえてラジオ沖の皆さんに伝えたいことなどがありましたらお願いいたします。
今議会中であります。そういう中で先日一般質問が2日にわたって行われました。そしてまたその前の日は代表質問という形の中で4人が登壇をしております。そういう中で市民の皆さんがおいでくださいますが、その市民の皆さんがその議会を傍聴していただく、その行為によって議員がパワーをもらっております。まだまだ座る椅子もたくさんございます。どうか一つ市民の皆さんにはですね、議会を身近なものとしてぜひおいでください。そのことをどうしてもラジオを通して申し上げたく、ラジオの時間をお借りしました。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。今回は産業建設常任委員会の行政視察ということで、産業建設常任委員長の斉藤浩志議員にお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
後半は子ども市議会質問コーナーです。横手鎌倉 FM に職場見学に来てくれた横手市立十文字中学校の皆さんが市議会について質問してくれます。
お部屋に市議会議員の人一人もいないんですけども、コメンテーター今日は誰でしょうか。
こんにちは、マツコちゃん。
あ、白鳥議員久しぶり。今日はですね、横手市議会のマスコットキャラクター、マスコット議員白鳥議員が回答してくれるんですよね。
うめ
ー。何してるんでしょうか白鳥議員。
何ってさっきさ、ぶどう園に寄ってきちゃってさ、うん、冬の雪害によく耐えたよねぶどうちゃん。うまいうまい。
それでは白鳥議員のお腹もいっぱいになりましたので、早速十文字中学校の2人を紹介します。2人ともよろしくお願いします。
十文字中学校2年の小原優奈です。
十文字中学校2年の加藤莉子です。
優奈ちゃん、莉子ちゃん、よろしくね。
それでは早速市議会についての質問をしてみましょう。白鳥議員が優しく答えてくれます。
市議会って何ですか。
私たちが住んでいる横手市を良い町にするためには、住んでいるみんなで話し合うことが一番いい方法だよね。でも全員が集まって話し合うことはできないんだ。そこで横手市民の中から代表の人を選んで話し合いをしてもらうんだ。この代表に選ばれた人たちを市議会議員というんだ。市民の代表の市議会議員が集まって話し合いをするところを市議会って言うんだよ。市議会はみんなが学校で行っている学級会に似てるね。
市議会のお仕事内容を教えてください。
いっぱいあるんだよ。市の決まり、これを条例って言うんだけど、条例を決めたり変えたりしているんだ。市が仕事をするためのお金、これを予算って言うんだけど、予算を決めたり予算が正しく使われたか調べたりするんだよ。市の仕事が市民のために正しく行われているか調べるんだよ。市民から出た意見や要望が市のために必要かどうか調べたりもしています。
市議会議員ってどんな人のことを言うのですか。
市議会議員は 横手市に住んでいる人の中から選ばれた市民の代表なんだよ。
どんな風に市議会議員を選んでいるんですか？
市議会議員は横手市に住んでいる人たちで選びます。この方法を選挙と言います。今横手市には26人の議員がいます。人数は条例という市の決まりで決められているんだよ。
何年間議員として活動するのですか？
去年選挙が行われて26人の議員が決まりましたね。選挙で選ばれると4年間市議会議員として活動できます。選挙は4年に1回行われます。
会議を見ることはできますか？
会議の様子を見たり聞いたりすることを傍聴と言うんだけど、市議会の会議は誰でも傍聴することができるんだ。あと会議を行う場所に直接足を運べない方のために公共施設の大型テレビで会議の様子を生中継したり、インターネットでも生中継してるんだよ。
さあ皆さん、これまで市議会のことを勉強してきましたが、皆さんがもし市議会議員になったらどんな条例を作ってみたいのか、ここで発表をお願いします。ゆうなさん、教えてください。
メロンの農園をたくさん作って、十文字町にメロン専門店を作って、他の町や村に店を一つずつ作ると良いと思います。
メロンは僕も大好きだよ。メロン農園できたらいいね。
そうですね、白鳥議員、横手市は食と農の町ですからね。
私はたくさんの人たちがスポーツができるように、東京ドームみたいな大きなドームを町や村に一つずつ作るのがいいと思います。
うん、そうだね。横手市はスポーツ立市の町だし、雨や雪が降ってもいつでもスポーツできるっていいことだよね。僕の自慢のダンスも踊れるかもしれないし。
え、スラドリギー、ダンスなんかやってたの？
バレエだよ。トトロロロロロロ、白鳥の舞。
そうなんだ、白鳥の湖ね、バレードームできるといいですね。最後に十文字中学校の2人に感想をお願いしたいと思います。
市議会議員が集まって市の決まりを決めたり予算を決めるということは初めて知りました。市議会で決めた決まりは守って生活したいと思いました。
市議会は横手市の意見をまとめたり市の決まりを決めたりする大事なところだと初めて知りました。これからはもっと市議会や選挙のことについてもっと関心を持ち、生活に役立てたいと思いました。
みんなもっともっと市議会に興味を持ってほしいな。いつかゆうなちゃん、りこちゃんも生の議会を見に来てね。僕もみんなも待ってるよ。
横手市議会の情報は横手市役所のホームページ、議会のページに詳しく載っております。白鳥議員の活躍もそのホームページで見ることができますよ。それではエンディングです。今日は白鳥議員ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。またねー。